主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第270回です。
270。
はい、さあ今日はねお便り特集します。
ああ
、はい、たくさんたくさんお便りをいただいておりまして、
いやー、行さんいただいてますね、はい、
増える一方でございます。
増える一方
はい、
日数制限しても
はい、たまる一方ですね。で今日はちょっと久々にちょっとお便り特集で、うん、をします、
うん、
はい、もう早速いきますよ。
じゃんじゃん。
じゃあまず最初のお便りなんですけども、春の山風さんからいただきました、うん、8月にお盆の頃にいただいたお便りなんです。ね、ちょっと内容はねちょっと割愛するんですけど、春の山風さんね、娘さんがですね、まだ幼い娘さんが重い心臓病で、
うん、
移植手術受けるためにね、
はい、
アメリカに渡ったという、
うん、
募金が集まってアメリカに行ってきますってお便りが以前あったんです、うん、その後の報告をいただきまして、
はあ、
今年の7月にですね移植手術をしました、
うん、
で無事終わって成功したとのメールをいただきました。
お、うん、
はい、ね、ちょっと募金の募集を連絡うちの番組からもして、リスナーからも募金もしてくださった方もいますので、うん、ここでねちょっと紹介をということでね、もうすっかり秋深まっているので今は日本で元気に過ごされているのかしらね。はい、すごく早い展開でびっくりしました。これ1年か2年も待たなきゃいけないのかな、移植ってって思いましたが、
ね、良か
ったですね。はい、また元気な様子ね、お便りとかでねください。
はい、
はい、春の山風さんでした。はい、続いて港さんからいただきました。
港、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。そろそろ秋めいてくる頃でしょうか。8月にいただいておりますが、ね、気を使っていただきありがとうございます、うん、今回はお便りテーマでメールしようと思っていろいろ考えましたが、おもれきファンなら一度は大河ドラマについて話さなければというと思い、大河ドラマの思い出について書くことにしました私の記憶にあるのは八代将軍吉宗あたりからでしょうか、
うん、
ドラマの中で放送か何かだったと思いますが、吉宗の病気が治って顔の包帯が取れると西田敏行さんに変わっていたシーンは子供心にも衝撃でした子供子役から大人の俳優さんへの交代はどの大河ドラマでもできるだけ自然に見えるように工夫してあるのだと思いますが、あれはかなり斬新だったのでは。他にも子役から大人の俳優さんへの交代で好きなのは義経で、シャナ王が滝壺へドボンと飛び込み浮き上がってくると滝沢秀明さんになっていたというシーンで、あれは爽やかでよかったと思います、
うん、
吉宗の大河の中では比較的少年期が長かったようですが、子役の一人は女城主直虎の今川氏真役の尾上翔也さんだったようですね。そうだった、
うん、
はい、時の流れを感じます。余談ですが、直虎の今川氏真は最初は嫌なやつだと思っていましたが、しぶとく生き延び最後の方では結構好きになっていました。吉宗では江守徹さんの演じる近松門左衛門がナレーションをしていたのも好きでした。近松が途中で亡くなってからもあの世からナレーションをしてたり、最終回では吉宗とあの世で徳川は15代まで続きましたなどと話をしていたのも覚えています、うん、そんな私は今は 吉宗のふるさと和歌山で暮らしています、
うん、
ところで私事ですが年内に鹿児島へ行く予定です。その頃西南の駅の真っ最中かもしれませんので気をつけて行ってきたいと思います。大河ドラマ館と知覧特攻隊特攻平和会館には行くつもりです。他におすすめな場所などありましたらぜひ教えてくださいといただきました、
うん、
もう鹿児島行っちゃったかしら。
年内か、はい、8月の年内か、
はい、うん、
年内だからまだなんじゃない、
うん、鹿児島ね、まあ、大河ドラマ瀬古ドン館と知覧あとどっかおすすめ。
大河ドラマ館なんていうのがあるの。
だって各地毎年各地でやるじゃん大河ドラマの舞台のとこって
博覧会みたいな、
うん、去年は浜松でやってたじゃない。
あそうなんだ、
うん、
知らない。
その前は真田幸村長野のどっかでやってたでしょ。
ああやってたね、
うん、
あ
花も湯の時は山口でやってたでしょって、
うん、
僕なんかあれって黒田官兵衛の時は姫路城行った。
ああ、
うん、がまあ鹿児島ね。
鹿児島ね、なんだろうね、まあ、あの西郷の出身地のなんだっけ鍛冶屋町だっけ。
ああ、
あそこは結構面白いけど、
ね、西郷さんの
像がある
ね。そうそうそう、
近所で住んでんだなと思うと
ですって。僕ねやっぱ桜島だってそんな僕鹿児島そんな行ってないもん。
いや俺だってそんな何回も行ってない。
あとなんだっけ白熊食べなきゃいけないでしょ。
ああ
芋焼酎と
ラーメンとかね。
ラーメン鹿児島ってラーメンなの。
いや有名じゃないですか。
何黒豚ラーメン。
いやいやいやいや、なんだちょっと油のネギ油だっけ、黒い油が浮いてる。
へえ知らない。
豚骨っぽいですけどね。
へ
え、うん、お紫とか聞いたことない。
知らない。
本当に、うん、
ラーメンこだわって食べないから。
なあそうですか、
まあ、豚骨が苦手なのは分かってんの。豚骨ラーメン苦手臭い。
横浜のねラーメン博物館とかにも入ってた有名な店じゃないですか。
ふ
ーん、
うん、僕あの二郎ラーメンは苦手。
二郎系はちょっとね、
一回食べて美味しいなって思ったの。
そうなんですよね。
だけど2回目3回目2、3回でもう行かなくなった。
1回目の途中でもう飽きてくるでしょ。
うん、あのね調子に乗って野菜てんこ盛りにすると、そうそうそう、なんか野菜取れてしなんかヘルシーそうに見えるけど
そうそう、
ちょっと違うなって思って。
油と塩気と味の素だから最初はうまいなって感じるんですよ。
いかない。
だんだん食ってるとなんか、うん、
ちょっと今お腹空いてるから食べたいけどいかない。
マジか、
うん、はいね。よしタッキーはね引退しちゃいましたね、うん、
社長になんだっけ。
裏方、まあもしかして時期になそうなのかもしれないね。
ジャニーズ事務所
の、まあ、なんか大変ですねジャニーズさんね。
ねえ、
まあ、まあ大体僕たちをかあのスカウトしに来ないっていうのはまず間違ってますよね。
あまあお断りですけどね。
いや断る断らないかスカウトに来るかどうかが大事ですよ、
うん
うん、はい、ありがとうございました。
師匠が漏れてますけど
さて続いてですね、マークソンさんからいただきました。アプリからいただきました。
マークソン、
はい、初めてお便りします。おもれきは以前フィリピンに駐在していた時に聞き始めて、このゆるさを利用させていただき、今は主に子守歌代わりにほぼ毎晩聞かせてもらっています。国語で習った戦争の話として覚えているのは、タイトルは忘れましたが、出征するかもお父さんのためにお母さんが特別に作った白米のおにぎりをお腹を空かせていた小さな子供が少しずつ欲しがるので見送りの途中、お父さんが少しずつ食べさせてあげたら、別れる時にはおにぎりはなくなってしまい、お父さんはお腹を空かせて駅を出発することになったというお話です、
うん、
この話を思うと私も子供の頃わがままでおねだりまた、今は自分も2児の父となりましたので、逆におねだりされた親が 結局全てを子供に与えてしまう気持ちがよくわかります。とにかく食べるものがないのは悲しいことなので、負ける戦争はもうしないことですね。ちなみにこのお便りはおもれきアプリを使い iPhone で打ち込んでいますが、打つたびに画面がスクロールするので目が回ります。できれば改善していただけるともう少しマシなお便りができるかもしれませんので、担当の方にお伝えいただけると幸いです。
うん、
今週末、広島旅行をして錦帯橋とか厳島とか、原爆関連資料とか呉の方とかを見てくる予定ですので、アプリが直っていたらまたお便りさせていただこうと思います。それではまだ暑い日が続きますが、うん、健康にはお気をつけてといただきました、
うん。
まずアプリの件なんですけど、マークソンさんがこのメールいただいて、あのね、アプリでメール打つと、
うん、
一文字打つたびに画面がこう上ってこうすごく動いちゃうのよ。
う
ん、で僕もやったらまあチカチカチカチカして見づらいので、おもれき IT 部の方に連絡を入れて今は改善されております。
訂正済み。
はい
はい、
はい、あの報告ありがとう、あの指摘ありがとうございました、
うん。
さてお父さんのおにぎりを食べちゃった子供の話、
うん、
これ何の話ご存知？
これ知ってますね。一つの花っていう、僕も教科書で見ましたね。
あのコスモスの花の話。
最後ね、
あ
おにぎりなくなっちゃって、お花あげてっていう。
うん、
ああ、
そんな話だっけ。
そうや、ね、
お父さん帰ってこないんだよね。
まあなくなるって話
ですね。でゴミ箱で拾ったコスモスをあげるんだよね。これ僕も小学校で習ったよ。
ゴミ箱で
拾った、ゴミ箱とかに落ちてた花、コスモスの花を一輪渡したんじゃないの。
違うと思うな。
嘘、
ああ、
その辺に咲いてたのを渡したの。
そうですね。
そう、僕ゴミ箱で拾ったイメージがある。
なんか合体してんじゃ
ない。でお父さん帰ってこないけど、お父さんがくれたコスモスはいっぱい増えて家中コスモスだらけになる話じゃんね。最後
そんな落ちやったっけ。
違う、
なんか混ざってんじゃないの。
いや、なんかそんな教科書で女の子がコスモス畑スキップしてるよねで終わったよ、僕小学校の教科書。
はあ、
5、6年の頃に習った。
そんなあれだったかな、落ち葉で覚えてないけど、うん、
なんか脚本が違うんだろうか。
なことない。
ああ、一輪の一つの花、一輪の花、
一
つの花だそうです、
うん、
うん、
多分ね、
はい、
うん、
はい。じゃあ続いて雪の下さんからいただきました。
雪の下、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。家事の合間いつも楽しく拝聴しております。256回、漢字平成編その2ね、海坊主さんの声が以前と比べて低めで水月さん風になっていたのは気のせいでしょうか。海坊主さんも素敵なお声ですね。さてリスナーになって1年が経とうとしています。おもれきが面白いのはその時代を生きた人々の生活や息遣いが感じられるからだろうなと思います。私は熊本県南部の出身でして、今は東京に住んでいます。7年前まで熊本、長崎、福岡と九州の中をうろうろしておりましたが、結婚を機に東京で暮らすようになりました。東京は散歩をするだけでも何かしら歴史を感じる場所が多く、新しい発見があります。小説の舞台や文豪の通った喫茶店、時々ブラブラしてお茶を飲んでタイムスリップしています。歌舞伎座も近いため、この数年はよく行くようになりました。とはいえほぼ幕見席、
うん、
なので演目によっては600円から2300円ほどで気楽で見られるので気楽に行っています、
うん。
先日はお弁当を買って鶴屋南北によって鶴屋南北の名
なんて思うんでしょうね、
産後大切同盟の名に漢数字の3と5に大切、物を大切にしましょうの大切の 3幕6話を見てきました。第6話を見てきました。もちろんイヤホンガイドは毎回つけていて私の助けになっています。
神かけてサンゴ大切って思うらしいですね。
これで神かけてサンゴ大切、
うん、名役の名だから、まあそういう意味なんでしょうな。
ほう、鶴屋南北って昔の人だよね。
鶴屋南北、まあ、かあれじゃない、怪談とかが多いよね。
凄惨な場面にも笑いに変えてしまう演出でお腹がよじれるほど笑って帰ってきました。ケリーさん、水月さん、海坊主さんもぜひどうぞ。はい、といただきました。今東京で暮らしてるんですね、うん、大変東京ね。歌舞伎座の近くだったらファーって行けるもん、行けるんだね、行っちゃうんだね。やっぱり
安い席もあるんだね。
やっぱ近くにいないと行かないよね。
うーん、
映画館でも今やるじゃん、中継みたいなのとかさ。
中継
なんかその舞台の歌舞伎とかコンサートとかお笑いライブとか、ライブとか
ありますね。
ああいうのは行く？
うーん、まあ何回か行ったことあるけど。
どうです？ね、なんかテレビで見てると大して変わんない？舞台中継と。
うん、僕が行ったのはライブだったんで、まあね、みんなシーンと見てるからなんか不思議な感じ。
それライブとか行ったらさ、映画館で見てる人もさ、こううちわとかというかこうやってしたりするんじゃないの？
いや結構温度差がありますね。やってる時もあったけど、なんかちょっとしらけた感じ。
ああ、まあしらけるよね。うん、うん、あ、まあでも静かに見たい人はその方がいいかもしれないよね。
まあね、じっくり、
うん、でも現場の会場に行ったらさ、まあ、
それはないわな、ライブ感はない、
うん、やっぱそのこっちに語りかけてきてる感っていうのはその場とやっぱテレビとか映像としてちょっと違うよね。そうそうそう、
ライブビデオをなんか映画館で見てるみたいな感じ。あ、まあ、
そうだよね、うん、でも安室ちゃんのとかすごかったんでしょ、最後のコンサートとか。
あ、知った。
なんか沖縄とかすごいんじゃん、すごかったんでしょ。
知らない。
あ、行かなかったの皆さん、応募しなかった、安室ちゃんの。
あ、終わってんだ、
うん、引退ライブで沖縄とか大変だったですね。
大変だったんだ、
うん、うん、ねえ、まあ、またあの東京の面白いのとかまた見てまた情報くださいね、
うん、
はい、続いてですね、ココノスケさんからいただきました。
ココノスケ、
はじめまして。3年くらい前から聞き始め、毎週ポッドキャストで聞いていました、うん、今回おもれきのアプリで1回目から聞き始めています。現在10回目まで聞きました。1回目は緊張しているのかとても早口でしたが、2回目からはいつも聞いているケリーさんと水月さんでした。家事をしながら聞いています。私は小学校の頃、図書館で歴史漫画を読み始めてから日本史が好きで、大河ドラマもほとんど見ています。小学生にとって図書館で借りられる漫画はチッチとサリーか歴史漫画でした。漫画で歴史を知ることができたのはラッキーだと思います。ドラマ仕立てで読めますから、そんなこんなでこれからも楽しく、聞かせていただきます。っていうところですね。大河ドラマは小学生の頃からなので、第1回から見ているわけではありませんよってことでね。井伊直輔の話からじゃないってことですね。はい。
そういうことか。
うん。チッチとサリーってなんだろうね。
知らない。
児童書なんだろうね。
漫画ね。
あ、漫画か。
漫画って書いてあるね。
借りられる漫画はチッチとサリー。知らないね。
チッチ、
なんか今裸足の弦とかさ科学の漫画とかさ、
はあ、
火の鳥も多いよね図書館。
火の鳥な、
あ、中学校の図書室にあったの、火の
鳥あったかな、うん、あ、これか、見覚えあんな、なんか、
あ、これ、
このキャラクターは
知ってる知ってる、ね、これあれじゃん、はい、やっこですじゃん。違った、はい、やっこですの人じゃない？
知らない。
小さな声の物語の漫画描いてる人じゃなかったっけ。
ああ、見たいです、
ね、うんうんうん、その絵の人。そんなのうちの小学校も中学校もなかったよ、
うん、
うん、
田舎にはない。
今だったらちびまる子ちゃんとか置かれそうかな。
ちびまる子ちゃんは無理だろ
そう、まあ、まあ漫画喫茶じゃないからね。
そうそうそう、
うん、でもあれなんかもあったよ、なんかほら小説とかコミック化されてるやつあるじゃん。
あ、
なんかこう漫画で読む戦争と平和とか漫画と読むなど、あんなんなんか置いてる学校もあったよ。
そんなのあったかな、うん、歴史はあったね、日本の歴史
社会科系理科系はあったけど、うん、
裸足の弦もあったな。
平和教育もんですよね、
うん、5万回ぐらい読んだな裸足の弦。
僕途中で挫折していくのあれ。
あ、そう、
草生えるとこで終わる。
草生える、
なんかほら原爆で焼け野原になってさ、
はあ、
なんか最初バイトでさ、はあ、大やけどして寝たっきりの人のさ、うじを取るお仕事とかさ、ね、はいはいはい、なんかそういうのとかやってて、なんか焼け野原に草生えるんだよね、だから復興していくんだ
って。あ、うん、もうね、何百年も生き物は住めない
って言ってたのにっていうのがその辺を覚えてる。うん、あとお父さん死ぬとことか、やっぱ感じのとこは見てるよね。その後のほら、
そうそう、
なんか半分やけどした女の子とかいるじゃん、顔をやけどした、あ、そうそう、あ、うん、なんかその辺とかの話はもうあんまり終盤はちゃんと読んでない。
教室に一揃いあってね、ずっともう暇な時するばっかり見ましたね。
本当、あのね、トラウマになるから置くなってっていうような意見も言うけど、ね、確かになるけど、でも勉強見といた方がいいような気がするね。
それもどうかと思うけどね。
なんか食わず嫌いみたいになっちゃうのも良くないよねって思うけどな。はい、さあ続いて道のくの姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。大河ドラマのお墓の話を拝聴しました。みちのくの姉さんはすっかり古い話の代名詞になっていますね。古い話は任せてください。三姉妹は見ましたよ。岡田真理子、藤村志保、栗原小牧が出演の幕末ものでしたが、内容は一つも覚えていません。
うん、
花の生涯の井伊直弼の国家百年の計という言葉は子供ながらにも覚えているのですが、そういえば三姉妹は、ドラマ三姉妹は維新から100年記念番組だったそうです。それから50年の月日が流れます。月日の速さを感じます。添付した大河ドラマ主題歌集は最近は聞いていませんが、今も大事に持っています。レコードは今では死後でしょうか。大河ドラマの主題歌を聞くとドラマが蘇ります。そして私の織田信長は何と言ってもこのレコードカバーの高橋浩二です。太閤記と黄金の日々の信長を演じたと思います。時代時代でどなたにもご自分の信長がいらっしゃることでしょう。ケリーさんと水月さんはいかがですか。そういえば以前読んだ信長の棺桶という小説はミステリーがかってて面白かったです。米沢では秋になると吹奏楽の日がありいろいろな曲を聞かせてくれます。天地人の時には天地人のメロディーがいっぱい流れていましたが今は全く流れません。寂しいものです。関東、特に武蔵相模、
上総、
下総の坂東
八兵士、うん、
武蔵七と七島がいた土地、もともと兵士の地盤です。源氏が短命だったのはそういうところに関わっているのではないかなと想像しますということですね。
うん、
最後のは平将門に絡んだ話かな。
ああ、
そうね。道の子の姉さんが持っているのが花の生涯から天と地までの NHK テレビドラマ主題曲集っていう 多分大河の
サントラみたいなね
主題曲集でしょうね、
うん、
僕も持ってるよ。
あ、そう。
これみちのくの姉さんはこれレコードらしいけど今も CD で
天と地の頃でレコードとかあったの。
そりゃあるわさ。
天と地でしょ。
天と地と、うん、
ああそうか天と地か、ああ
天と地と、だから昔の時代のだから初期の頃ですよね。
そうやね、
うん、だから今なんかもう560大河ドラマありますから一応そういうの全部集めたのサントラって主題曲集ってアルバムになって出てて
主題曲ね、
うん、やっぱこれ聞くとああこれって思い出す
思い出す、
うん、
歌ないわけだよね。
歌は1個だけあるよ。
あるよ。歌あんだ。
あの琉球の風だけ谷村新司さんがあれだけ歌詞付きであとはみんな オーケストラですよ ね、
う
すよね、うん、あ今年のもねあのラッパでパパパパパパパパ、ね、最初やってますよね。
パパパパ
だってまだちょっと歌っちゃダメかなって思ったんで、うん、
は
もうだから時々聞いてるよ。
あ、それ
うん、
あまあ、古いのは分かんないよね。
いやまあ確かに自分らが見てたものは
20年分ぐらいは欲しいね、
うん、あるよ、CD 焼きましょうか。
焼いて。
はい、分かりました。はいね、みちのく姉さんありがとうございます。まあさすがに白黒時代の大河ドラマ僕らにはちょっと分かりかねますね。
うん、
うん、映像も
残しが多いですね。しかし
本当ね、
何でも知ってるんだもん、うん、何でも持ってんだもん。
そりゃ姉さんだもん。
ああそうです、
うん、私たちよりなんていうはるかに長生きじゃダメだね。ずいぶんお姉さんですからね、はい、難しいな、
うん、
はい。続いて TKB さんからいただきました。
TKB、
はい、ケリーさん、水月さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。挨拶が遅くなり大変申し訳ありません。先日名古屋を訪れた際になんであの時カフェにてまさかケリーさんに会うことができる、でき、会うことができてとても感激しております。はじめ背中だけしか見ていませんでしたが声を聞いた時に間違いなくケリーさんであると確信し思わず携帯に貼り付けていたおもれきスティッカーを上げてアピールしてしまいました、嫁息子ともどもとてもお世話になりました。簡単ではありますが今後もお体に気をつけて楽しい配信頑張ってくださいといただきました。前もちょっとお話ししましたけど、
うん、
名古屋のなんであの時カフェでリスナーさんにお会いしましたのがこの TKB さんなんですよ。
放送で言ったんだっけ。
言いました前の放送で、うん、
飲み屋で喋ったんじゃなかったっけ。
もうどれがどれだか分かんないですけど、あのあリスナーさんに会って写真も
あおっしゃってた、ね、
撮りましたよというのが TKB さんでしたね。はい、あの TKB さん僕ら高田の馬場じゃないのかなとかこれ何の略なのかなって言ってたけどどうも違うみたいなんですが答えは教えてもらえませんでした。
あ、聞いたの、
うんうん、教えてもらわなかった。
聞いてないんでしょ
う、うん。であ
、それはに TKB さんだっていうのは認識して
たの。あ、これは名前は聞いて分かります。 TKB
です。私が TKB ですよ。
そうそう、本名で。あ、本名で言われても
TKB と本名とは繋がってなかったの。
あ、繋がってない。
あ、
覚えて、そんな一時全部把握しないの、ね、うん、ほら、だって これにこうやってお便り資料にさ、
はあ、
するとき、あのメール、E メールでくださる方、あの、はあ、送信者が本名の方いらっしゃるんだけど、
はあ、
気にしないようにしてるわけ。
はあ、
うん、いろいろ覚えちゃうとなんかいやらしいから。だから、TKB さん。
ご本人はおっしゃってないよね。私ペンネームが TKB です
と。で、言ったよ、言ったよ。
あ、言ってた、
うん、言わないと分かんないじゃん。お便りも出していただいてるっていうの
は、あ、うん、あ、じゃあまあ一応、
うん、それわかる。
顔と名前は一致したわけね。
うん、はい。だから東京遊びに行ったら遊んでもらえるかなっていう。
マジかよ。
うん、本当にね、もんどころみたいにね、ステッカー見せてくれて、モレキ聞いてますって、携帯電話に貼ってあるステッカーを、ほらって言ってもんどころみたいに出してくれて。ちょっと嬉しかったです。
嬉しそうに。
日本にはこうやって携帯の背中後ろにおもれきスティッカー貼って、
ああ、
こう 宣伝してくれてる方が本当にいらっしゃるっていうのが分かったわけですよ。
この前ねガソリンスタンドで、
うん、
僕車の後ろに貼ってるんだけど、
うん、
ガソリンスタンドのそのガソリン入れる人が、
うん、
これ何ですかとか言って、うん、こんなラジオあるんですかとか言って、
うん、
いやラジオじゃないんですけどみたいな、ポッドキャストって言うんですけどとか、ポッドキャストって何ですかとか言って
、
モレキは知らないんだけど、なんかそのステッカーにすごい興味を
持
った人が、
うん、ラジオ聞けだよね。あ、それがステッカー売ってくればよかったじゃん
持ち歩いてないよ
はい、またね、皆さんもどっかでお会いしたらケリーさんにも声かけてください。
うーん、わかるかな。
だって
あなたもそうか、なんか持ち
上げてるバッジつけてる。あのカバンにもこのカバンにもおもれきバッジつけてるよ。
バッジダメ、
おっきいの作る。
デボチンにステッカー貼ってください。
もったいないじゃん
いや業さんあるでしょ。
うん、たくさんあるけどさ、もったいない。そんな無駄な使い方嫌だよね。うん、そう思うと あれは良かったね。確かにあのマグネットは良かったね。バッチはもう一丁大きいのとか作るってみる。
大きいと邪魔だ。
なんかグッズ作りたいのある。
グッズね、なんだろう。
僕ね、やっぱあれかなって思うの、あのクリアファイルいいかなって思ったり。
クリアファイ
ル、あれってさ、あげちゃうじゃん、資料入れて入っちゃって、
ああ
どこか分かんないけど流浪して全国回るよあれって思うのと、あとね、
そんな高いのあげないでしょ。
いくらするんだよく分かんないの。まあステッカーとかよりはコストかかると思う。
うん、
あとね、手ぬぐい作りたい。
手ぬぐい、
うん、
ああ
では、いくらするんだろう。誰かいない、なんかね出てこないんですよ探しても。タオルはあるの、日本手ぬぐい、
うん、
おもれき日本手ぬぐいってどうやって作るんだろう
ね。えロットが多いでしょ、そのな枚数が5枚とかダメでしょ、何百枚、
そう、
ね、枚数が多いほど安いし。
でも僕使うから売れなかったら自分家で使うし。
何枚使うんだ。
まあ、でもうち常に20万ぐらい使えるように常備してるよ。
手ぬぐい、
うん、
何に使うの。
汗拭くと
き、汗拭き、タオルじゃなくて。
僕、うん、僕手ぬ日本手ぬぐい、
手ぬぐい派なの。
うん、で夏は毎日3枚ぐらい持ち歩くのよ。
へえ。
ズボンのポケットに1つでしょ、で首に1つ巻くのよ、
あ
で1つあ頭に巻くのよ、うん、
ドロドロになるじゃん。
うん、ですぐ乾くしさ、
うん、
でなの常に20枚ぐらいすぐ使えるのにスタンバイしてる。でタンスに30枚くらい、
まあ、色作んなさい。
だからどこで業者は分かんないの。
他にあるでしょ、うん、
タオルはよく見るのよ。手拭いがさ、そのなんか安っぽく印刷するしちゃうのでいいのかさ、
あ
とかがよく分かんなくて、誰か手ぬぐい作ってる人いませんか。
手ぬぐいで自分で手ぬぐい屋さん、
うん、
あいるのかな、うん、
で予算っていくらぐらいなのかとかさ、なんかネット等とか見て
て、ただでやってくれる人、
ね、いやそれはダメ、ちゃんと払いますでから。だけどそのステッカー作る時もそうだけど、よくわかんないのよ、紙の質とかが。こんななんか業界用語みたいな商品名で言われても、
う
ん、だから なんか他の業者さんとかでいろいろ比較しても正直よくわかんなくって、
うん、
あのまあステッカー動画も前頼んだとこにまた追加でね、
グッズは
頼んだらいいけど、
まあ、いいかな。
手ぬぐい、手ぬぐい、
いやそれよりあっちでしょう。
まあね、うん、まあ、それはスケジュールをなんとかしなくちゃいけません、ね、
音取った方がいいでしょ
う、はい、うん、ね、あのそれもやらなきゃいけないんで。
誰が、
え、収録の日程を調整しないとダメってことで、うん、私下準備も必要でしょ。
内容が先でしょ
う、うんうん、頑張ってください。
誰が、
はい、水月さんがだよ、はい、はい、じゃあ次いきますよ。長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。 漢字平成編の2回目を聞かせていただきました。1回目に比べると記憶に残っているものも多く、父親がタイガースファンなので2003年の虎が懐かしく思いました。ハウステンボスの話題が出ましたが、海坊主さんが修学旅行で来られた頃は広いだけで全く楽しくなかったと思うので気の毒でした。ハウステンボスとオランダ村の関係は、最初にオランダ村が開業して、好調だったため、車で30分ほどの佐世保市に広大な土地を取得してハウステンボスが開業します。2カ所が連絡線で結ばれていた時代もありましたが、バブルが弾けた後オランダ村は一旦閉園して、土地や建物は自治体の所有に変わりました。その後経営が苦しかったハウステンボスは HIS から支援を受けて、すべての年齢層が楽しめる様々なアトラクションの建設などで再建に成功します。中でもさすが HIS と思ったのは、従業員がすべてロボットという変なホテルや、まるで宝塚を目指しているようなハウステンボス歌劇団です。歌劇団に入るためのハウステンボス歌劇学院もあり、今後は博多にも専用劇場も作られるそうです。私はハウステンボスで近くで以前から行きたいと思っている場所があります。戦後、大陸から約140万人の引き上げ者が上陸したことから、港を望む丘に作られた裏頭引き上げ記念平和公園です。小規模ですが、資料館にも併設されています。引き上げ者の方は港から7キロ先の引き上げ援護局まで徒歩で移動したそうで、そこが現在のハウステンボスです。もう一つ、現存する最大の防空壕跡と言われる無窮洞。国民学校の先生と生徒が爆薬などを使わずに、ツルハシやのみで岩盤を掘って作り上げた500人が避難できるという地下シェルターのような防空壕です。中には教室や炊事場の他の御神影を飾る部屋もあります。当時の校長先生が子供たちの将来が永遠に栄えることを願って、無窮洞、無に窮乏の窮だね、貧しいの窮乏がない洞窟って書いて無窮洞、と名付けたそうです。画像を見ただけで胸に迫るものがあったので、ぜひ実際に見てみたいと思いました、といただきました。最近ね、こうケリーさん、水月さん、海坊主さんって3人書いてくださる方もちょっと増えてきましたね。
そうね、
海坊主くんもちょっと認知されるようになってきましたね、
うん、
ちょっとさっき紹介したお便りの中にね、ちょっと海坊主さんの声もちょっとなんか低めでっていうような、ちょっとね、水月さんを意識してるそうですよ。
あ、そうな
の。うん、ライバル視してるようですね。
ああ
、ツッコミないの？はい。
まあ、
うん、まあ、ほっといてください。
敵にならない、
ね。はい、はい。うん、で、ハウステンボスって、オランダ村とは違うんだ。
ああ、こういう関係なんだ。
ねえ、
うん。
でも今すごいもんね、有名でしょ、イルミネーションとかも綺麗で。ハウステンボスって違ったっけ？
どっちがどっちだかよくわかんないんだよね。
佐世保側にあるのがハウステンボスなんでしょ？
あ、オランダ村は一回潰れたっていうか、
閉めて、ね、ハウステンボスの方だけ残って、ハウステンボスがオランダ村も復活させたって感じ。
あ、ね、 HIS ね、
HIS って旅行会社ですよね。そうそうそう、私も一回だけ使ったことありますよ。
あ、
海外旅行行くと、アメリカ行くとき、
うん、
そういうところに防空壕も残ってんだね。
まあ九州ですしね、牛多かったでしょ。
そっかそっか、500人入れるってすごいでかいよね。行ったことある？
どこ？
無窮洞。
いや、知らない、こんなの初めて聞きました。
入れるのかな、今でも入れるのかな。今さ、もうなかなか全部封鎖しちゃってるじゃん。
いや、無理でしょう。今はやっぱ安全上厳しいんじゃない、ね、どうなんだろう、跡とかなのかな。
ね、もしまた行ったらね教えてください。はい、次のお便りいきますよ、
うん、
KT さんからいただきました。富山の KT さんからいただきました。
KT アット富山、
はい、
うん、
ケリーさん、水月さん、いつも楽しく聞いています。過去の放送を聞き直していると2人のおしゃべり以外に環境音が気になる回があります。多分水月さんの方ではないかと思うのですが、何か資料のような本のページをめくりながら喋っておられる時がしばしばあります。
うん、
気になるって。
あ、苦情ですか。
ガシャガシャとするって、うん、気をつけてるんだけど、ついつい話に夢中になってると、
いやいや、
資料も見ながらになってるとちょっとね、
何聞かれるか分かんない、
うん、まあ鳥が鳴いてたり、
ああ環境音、
環境音ね、そうそうそう、もあるけど、まあちょっとガシャガシャするのね、ちょっと気をつけておりますが、ごめんなさい、今後も気をつけるようにします。
うん、
あなたのことだよ。
私、
うん、
まあね、そうですね、はい。髪がないと喋れない、
うん、だからガシャガシャしちゃうから、うん、場所考えてガシャガシャしてよ、
うん、
ってこと、
うん、
はい。おもれきを聞き始めてから日本史について簡便な勉強し直せる日本史辞典のような資料が欲しくなり、先日本屋に行った時、山川出版社の新もう一度読む山川日本史を買ってみました。しかし、例えば第二次世界大戦開戦前の時代の記載に、通州事件もゾルゲ事件も尾崎秀美も出てこないし、ほつみって読むのこれだよ、
そう
も出てこないし、戦後の直江津駅リンチ殺人事件も出てこないので、物足りなく感じました。もしも大人が日本史をざっと勉強し直すのにおすすめの本ももしくは辞典などあれば教えてもらえれば嬉しいです。あと、お二人はチェックしておられるかと思いますが、日本史に関係して最近面白かったポッドキャストが2つあるので紹介させてください。その1、 iTunes ストアでは探せないようですが、ネットで大人カレッジ聞く図書館で検索すると、文化放送の大人カレッジ聞く図書館ポッドキャストアーカイブが見つかるはずです。その中の教養世界史にある茂木誠さんの一連の地政学の講義が面白いです。地政学は日本の義務教育では教えない科目で、これ主義ではなく、これが正しいのか否かも分かりませんが、講義を聞くと結構面白い学問のように思われます。理想主義ではなく、リアリズムで歴史を見直そう。その2、地図から日本を見てみよう、ポッドキャスト。2018年1月13日の配信の第75回神話と神社の日本地図、意外と人間臭い日本の神々が面白かったです。地図から日本を見てみようはおもれきの弟分のポッドキャストなので、これを褒めるのは敵に塩を送る行為なのかもしれませんが、この回は特に面白いです。神回と呼んでもいいかもです。この回の宮中さんは、君はひだのあれかと言いたくなるほど神々の名前が次から次へと出てきて楽しいです。いくつか細かい思い違いがあるようにも思われますが、全体的にはとても興味深く、古事記の内容を聞かせてもらえる内容になっています。それで思い出したことがあります。私は小学生の頃、学校の先生からイザナギとイザナミのニシンの神の天の桟橋、あ、浮橋に立ち、大きな矛で海をかき回してから引き上げると、矛の先から滴り落ちる雫から淡路島や本州など8つの島ができたと 誤った神話を教わりました。これが誤っていることは中年になって自分も古事記で少し勉強した時に初めて認識しました。しかし私のように誤って神話を覚えている人も結構たくさんおられるのではないかと思うのです。できればおもれきでも日本神話の内容を少し取り上げてみた、見てもらえたらと思いました。例えば稲葉の白ウサギの毛皮を剥ぎ取った動物がワニなのかサメなのかなど解説してもらいたい話もたくさんありますといただきました、
うん、
はい、大人になってから改めてこう日本史を勉強し直せるなんかおすすめの本とか辞典とかってある？内容も大人向けってことなのかね。
勉強し直すでしょ、
うん
うん、いやいいじゃないですか山川のやつ。
物足りなかったんだって。
物足りない、
うん、あれよけたくさん出てるよね。世界史も日本史も地理も政治経済もね、あの山川さんのね、
うん、それはもうあとは専門的な分野に入っていくしかないんじゃない。
普通に高校の教科書買ったら山川の普通に
日本史一緒ですよ。
中身一緒なの？
中身は一緒だよほぼ。
あそうなの、
うん、
何あそうなんだ。だったらもう詳細日本の歴史じゃない、うん、山川から出て
る。 あれはまあ教科書をちょっと詳しくして
、ね、より分厚めにちょっとしたやつですから、うん、その辺なんかいいんじゃないですかね、
うん、
うん、たまあ私も一通り読みましたけど時々睡眠薬になっちゃったけど、
まあ通史をね、まあ難しいね。
これか石森章太郎の日本の歴史は、
うん、
あれボリューミーやろ。
あれはちょっとな、いろんな主観が入ってくると思う
漫画はね。
うん、
あとはなんかこう何十冊にも分かれてる字の本とかね、本棚に並べるような。
まあそうですね、こっから先はそうなるでしょうね。なんとか難関セットとかで日本の歴史とか一から何とかにならないと、まあ多分物足りんでしょうな。
そしたらコンパクトなのは多分山川の詳細日本史、
うん、
2000円ぐらいだと思うけど、
うん、
うん、
まああれもそんなに
教科書分厚い版、
うん、
もっとより細かくだともう全集みたいになっちゃう。
そうやな、日本の歴史難関セットみたいなのとか、
はあは
あ、文庫とかでもあるでしょ。
ある？
うん、
はい、そんな感じです。で、
うん
うん、ね、日本神話ね、古事記とか日本書紀のね、
うん、
やつね、僕もや、うん、なんかやりたいリストには上がってるんですけれど、まあいつでもできるかなっていうリストの方に入ってて、
いつでもできるかな、
うん、なんかネタに困った時リストの方に入ってて、あ、ちょっとしないしてないって感じかな。でも今いっぱいなんか古事記とかのコミック化したのっていっぱい出てるね、いろんな人が。
あ、今ね、
うん、なんかそういうのとかなので、また、まあ、いつかやりたいテーマですので、また気長にお待ちください、
まあ、あるでしょ
う、うん、はい、じゃあね、今日はここまでにしますね。
終わり？
はい、おしまいです。たくさんお便りありがとうございました、
うん、
はい、ではおもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、おもれきのアプリがアップルストアで無料配信されています。過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube では過去の回を配信しております。こちらでもおもれきをお楽しみください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。